皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。改めましてこんにちは。8月16日藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、今日は久しぶりに長谷川隆史君をゲストにお招きしまして、対抗をなす者は衆に計らずということわざのお話をしていきたいと思います。長谷川君こんにちは。
こんにちは。
元気ですか？
ええ、なんとか。
長谷川君確か暑いの大嫌いでしたよね。
はい、暑いのは嫌いですね。
どうですかこの天気？
最悪ですね。
ねえ、
暑すぎますね。
暑すぎますね、はい、今日はなんかどっかで40度、昨日も40度だけど今日もまた40度ってとこありましたね。 あれね、日向で40度じゃないんだよね。要するに百葉箱の中で40度でしょ、あれ、
はい、
ね、直射日光当たらなくてさ、ね、草の上かなんかの地面から1メートルが何番離れたところだよね、うん、それで40度なんだから、うん、あれ普通コンクリの照り返しだとかさ、直射日光当たるところだったら何度になるかも想像もつかないよね。
もう
ね
汗だくですね。
ね、
はい、
ね、
でも汗をかくという目的で思いっきり動けるのであれば、う
ん、なるほど、
気持ちいいですけどね。
いやでもほら熱中症になっちゃったりするからね、
はい、
ほどほどにしとかないとね。
そうですね、
で今日の話題の対抗をなす者は衆に計らずというお話ですが、あの中国の古典の戦国策から取ったお話で、大事業に成功する人物は大勢の人と相談して行動するようなことはしない、自分の判断や決断によって行動するという意味と、まあ、こう書いてありますけども、まあ、なかなかこの民主主義的な考え方とは随分相入れない部分がありますが、どうでしょうか杉谷君。
タイプで言うと L1 タイプ。
L1 タイプね。
ということですよね。
はい。このラジオを聞きの方はご存知でしょうか。実は我々も8年前からリーダーシップ研修やってましてね。その中でこの意思決定のスタイルという話をしてるんですね。で、これはそのいろんなリーダーシップの教科書にも載っている意思決定スタイルの中 の話の中で、書類によってリーダーが誰にも相談しないで一人で決めるっていうスタイルが L1 スタイルってやつなんですね。
はい。
はい。まあ、なんか L1 だと。
L1
まあ、往々にしてですね、最近はその、説明責任とかですね、はい、人々の合意を得るってことをこう大切だと言われるんですが、その辺との関係はどうなんでしょうかね。
どうなんでしょう。戦国時代みたいに、うん、その決断の速さを迫られるときには、
はいはい、
一人で決めた方が
なるほど
いいっていうことがあるかもしれないですよね。
なるほどね、
はい、
でもやっぱり戦国時代だって年中戦争してたわけでもないしさ、国をまとめるときはみんなの意見も大切だったと思うんですが、その辺はどうなんでしょうかね。中国の古典は何と言ってるんでしょうか、その辺は。
それはうん、いろいろじゃないですか。
いろいろいいね、いろいろね。
老子と韓非子では言ってることが違う。
なるほど、人生いろいろじゃないかな。中国の古典もいろいろで、
はい、
なるほどね、老子は何て言うのかな、あるがままっていうこと。
うん、そうですね。ロシアどっちかというと柔らかい、ね、うん、
柔らかくね、
あ、多分 M スタイル、
M スタイル、みんなで決めようというやつね。はい。
ハンピシはどっちかというと L1 スタイルの方で、う
ん、なるほどね、
人は基本的に信用するなと、
うん、あ、信用するなと、
はい、ロシアは信用しろと、
信用しろと、
性善説と、
なるほど、ね、
性悪説みたいな感じ、
ね、あるね。要するに例えばね、今で言れば大衆は正しいか間違ってるかってなことがあるんだよね。
はい。
でよくエリートの人たちは大衆は間違ってるという前提の話をするんだけど、私も昔はそういうふうに思ってた時期もありますが、今はそれは間違いだということが分かりますね。なぜかというと大衆もね、要するに人々が成長するためにはね、いろんな間違いも必要なんですよ。ですからね、やっぱり大衆として人々がね、同じ気持ちでこう動くようになった時、国はすごい力を発揮しますから、やっぱりこの人々の意見をね、やっぱりちゃんと尊重しながら、いかようにでも回り道をしていくのがね、私はリーダーシップのね、一番重要な部分だと最近つくづく感じるんですがね、うん、どうでしょうかね、
うん、人は自分勝手だからこそ、
はい、
法律があったりとか、
うん、
いろんな罰則を設けて、
はいはい、
コントロールしなくちゃいけないっていう考え方もありますよね、
まあ確かにそうやって法律を作ったりすると確かにコントロールできるんですが、それ、まあ、法律作っちゃうとですね、結局法さえ破らなければいいって話になるでしょ。だから結局、はい、なんか秩序って決してそんなに良くならないんですよ。
法さえ破らなければ何をやってもいいっていう人が出てくるっていうことは、
うん、そうそうそう、
人はやっぱり自分勝手っていうことですよね。
ですからこれ本当の話すればね、結局みんなその法もない中で、しかし助け合って生きていかなければならないっていう環境まで追い込まれると、 やっぱり人は協力できるんですよ。で、できない人は去っていってしまうんですよ。だから結局のところね、法律っていうのをこう作っていくとですね、まあ上から下までいろんな幅の人たちがそこで住めるようになるんですな。みんなそれぞれ我慢することによって、で、法とか決まり事というのを明示的に決めないとですね、やっぱりそのわけのわからない人はやっぱわけのわからない人同士住まなきゃいけないし、で、まともな人はまともな人同士住む人、こうだんだん分かれていくわけですよ。その大衆っていう、こう、まあ集合で、人の集合で言いましてもですね、まあそのいろんなこの集合ができてきますよね、
はい、
いろんなこの集合をまとめて大集合にするためにはやっぱりそのなんか決め事作んなきゃいけないでしょ、
はい、
でもその決め事っていうのはほら帯に短し、たすきに流しですか、どう作ったって。まあ大体それで機能してるうちはいいんですけども、ね、ほっとくとだんだん機能しなくなりますよね、
はい、
そういうところ分かれてくるわけですよ、
ね、
今なんかそうでしょ、法律なんかさ、まあ、最近議員たちがどんどんね、裁判、国会で作りますよ、勝手にね、
はい、
あれ裁判所行って裁判官がね、この法律は一体何の意味なのかってね、言うんだそうですよ、
うん、
立法の意味がわからないと、法廷でね、いや、そういうことになるわけですよね、ですからまあ、一理が万事ね、その企業の中でもそうで、あれ、何、学校の中でもそうで、校則だとか規則だとかさ、やたらにこう、ね、振りかざしたってさ、
はい、
学力は上がらないし、業績は上がらないしっていう話、よくあるでしょ、
はい、
ね、だから最後、そうなっちゃうんだよ。だからやっぱりね、どっかでもう一回仕切り直しで、やっぱりみんなのもう一回総意をですね、求めて、もう一回その最大公約数を作り直すということは、やっぱ必要なんですな。だから民主主義ってのはある意味でそういう部分がありましてね、
はい、
まあ、要するに政治の世界であればみんなをまとめてこういくわけですから、やっぱこの最大公約数みたいなものをこう見つける部分ってのは政治の中に入ってきますよね、ですからそれはやっぱり非常に手間のかかる手続きなんですけども、やっぱ時間をかけてみんなの意思を統一していかないといけないということになりますよね。でもそうするとさ、このことわざに反するんだけど、どうですかその辺
はそうですね、
ね、
うん、
じゃあね、大きなね、そのまあ言ってみれば成功する大事業をするリーダーって本当にどのように人々と接していると思います？
どのように、
はい、本当に自分勝手にやってんだと思います？あれ、その人々と相談して行動するようなことをしないって言ってるんだけど、じゃあ人々とはどのようにそういう人たちは接して仕事をしてるんだと思います？大きな子を成す人というのは、
まあ、意見を直接聞かないまでも、
はい、
その人の言動とかから感じ取って、
は
い、
うん、
で決めてるというような感じですかね。
そうですね、大きなことを成す人は人々が何を考えてることはかっていうことは極めてよく知っていますね、うん、それは長谷川君もほらリーダーシップ研修行っててよくわかるでしょ、
はい、
よくほらね、オーナータイプの人でさ、ものすごくね、いつも上からなんか命令してやってるタイプのリーダーっていますよね、
はい、
でもそういう人って実際にその意思決定のスタイルを調べてみると意外なぐらい人々の話聞いてるでしょ、
うん、
ね、むしろエンジニアの人なんかの方が自分勝手にいろいろやってるんだよね、あれ、
はい、
だからやっぱああいうの見てるとさ、その別にエンジニアが悪いって言ってるんじゃなくて、人々の様子を聞かない人はやっぱり大きな功を成す人ってあんまりいないよね。学者の世界とかノーベル賞は別だよ、学者の世界で論文書くとかノーベル賞とか、ああいう世界は別なんだけどさ、
はい、
世の中全体が動かす仕事においてはね、
はい、
人々のその意見や話や人々の感じてることを求めてるっていうことをやっぱり感じ取れない人はやっぱり大きな功を出せないんじゃないかな。なんかこう我々リーダーシップ研修にいらっしゃってる方見ててもね、そういうこと感じるんですが、どう思います？
そうですね、
うん、
自分だけの考えだけではやっぱり難しいですよ ね、一人でやるわけじゃないですし、
ね、
はい、
だからやっぱり対抗をなす人というのはいろんな意味でなんかそのこうやれば人々は良くなるんじゃないか、もちろん自分も良くなるしっていう部分もあってね、
はい、
なんかそういう大きな思いを持っていますよね、
うん、
あるいはね、こういう言葉ありますよ、人々が考えてもいないことをこちらから提示してさあやろうよというようなことで人々を動かしていることもありますよね。例えばそのよく言われるようにウォークマンだとかインターネットとかいうやつはですね、
はい、
そんなものが生まれる前にあんたこれ必要ですかと言えば、おそらく10人中9人はね、いらないって言ったと思うんですね、
はい、
あるいは便利かもしれないけどいらないと、
はい、
でも実際作ってみたらみんな使うでしょ、
はい、
だから世の中ってそういうところがあって、人々にこれいいですか悪いですかと聞いて、悪いですと、 いりませんと言われても実際やってみりゃいいことってたくさんあるんだよね、
はい、
そういうとこというのはまさに先見性ってやつで、人々が根本的に何を潜在的に望んでるのかっていうのを感じ取って一歩先んじて行動すると人々が後ろからついてくるってことあるよね、
はい、
これも決して独りよがりにやってるわけではなくて、やっぱりそのみんなの思いというものをその感じながら、その思いを実現するために、未来思考で実現するために何するか考えて行動したと、まあ、そういうことですよね、
はい、
ね、
常にじゃあ、
うん、
なんでしょう、アンテナを立てて、
そうだね、
感じ取るアンテナをビンビン立てとかないといけないと、
うん、やっぱりそういうもんじゃないかなと思うんだよね、
うん、
その世の中っていうのはいろんな意味でこの変化が非常に激しいですから、
はい、
アンテナだけはやっぱりいつもしっかり巡らしていかないとリーダーシップは機能しないですよね、うん、例えばね、今みたいな時ですね、要するに世界の秩序が揺らいでますよね、
はい、
と多分食料とか燃料とかさ、よく分かんないわけね、これからどうなるのか。例えばこういう時ってやっぱりそういう問題について考えてるか考えてないかがポイントなんだよね、
うん、考えて、
うん、
例えば適切な答えを出せるかどうかっていうのはあんまり問題
ない。いや、そういうのはね、その時なんかね出てくるもんなんですよ、いよいよと極まった時は、
う
ん、要するにね、あれですよ、あの葉隠れの話と同じでね、難しい話、一番大変な話はね、ずっと考え続けてることが大事なんですよ、
はい、
でね、そうするとね、いよいよとなった時ね、やっぱりね整理がついてるからパッと答えが出るんですよ、うん、重要な問題ほど普段からね、
はい、
いつも考えていることが大事で、だから死ぬことですね、アークルで言ったら死ぬことをいつも考えているということは、
ね、
今この瞬間生きるか死ぬかについて決断がパッとできるわけですよ、
うん、
で重要な問題ほど普段から考えているということはやっぱ大事だよね、それは食料や燃料の問題でもそれは同じだと思うんだよね、
はい、
うん、だから例えばね、その大きな、まあ、功績を立てるリーダーっていう人たちが、確かにその人々のその時の考えや人々の想像から全く離れた行動をしているように見えても、後から振り返ってみると実にその的を得た行動であることはよくありますよね、あの時のそのおかげだったということはよくあるんですよね、
はい、
ですからそういう意味で言いましたら、やっぱりその何て言うんでしょうかね、やっぱりある種のこの先見性と同時に、やっぱりなんかそのアンテナをこう張り巡らして人々の思いがどこに修練していくのか、今その人々が考えていることと、それから将来どこに行くか、そのなんか位置関係が分かると大体見えてくるんじゃないかね、そんな気がするんですがね、
はい、
どうですか、
分かればです、
ね、分かれば発言分かんない、
いやどうなんでしょうね、
分かんないのそれも困るね、
はい、まあ、困りもんです
か、ね、困りもんですか、
はい、
そうですか、
はい、
あなたから見てさ、その州に計らずっていうことでね、一番典型的な日本の武将って誰なのかね、誰の話も聞かない、みんなそうか、例えば重臣って言われる人たちいるでしょ、
はい、
あれを全くその重視しなかった武将っているの、本当に自分一人でやってたっていう人、重臣
いないんじゃないですか、
ね、いないよね、信長なんかどうなのあれ、
まあ決断とかは、
うん、
やってたでしょうけど、
うん、
でも任せることはどんどんやってましたよね、
ああそうだよね、
はい、
まあ確かにそうだね、
まあ、自分の意見に反対されるのは大嫌いみたいです
けどなるほど、
はい、
なるほどね、
はい、
うん、
でもどんどんどんどん、
はあ、
方面軍とかっていうか、
ああ、
はい、
そうだ ね、
任せるのはどんどん任せてやってます、
そうだよね、まあ、天下取ったんですから任せなきゃやってきませんわね、
はい、
うん、
どっちかというと、
うん、
上杉謙信の方が
上杉謙信
一人でやってたような気はしますけど、
ね、あの毘沙門堂にこぼっちゃうあの人、
はい、
毘沙門堂にこぼって、
自分こそ毘沙門
堂、毘沙門堂であると、なるほど、
はい、
ああそうか、あの人は最後どうなったんだっけな、
あの人はまあ
病気か、あれ
病気で酒の飲みすぎで死んだって
、酒の飲みすぎで、
はい、
ああそう、戦は結局武田との戦いは引き分けだったんか、あれ
引き分けですね、
ね、引き分けでしょ、
基本的には
ね、
はい、
で上杉はあれ息子の代で滅びたんか、
いやいや、
上
杉家はずっと続きましたよ、
続いたんか、
はい、
あ
確か、
あそうですか、
はい、
あそうですか、いやそれはもう一回勉強し直さないかんとそうですか、
はい、
まあでもいずれにしろ、まあ、そういう人の中にいるということですな、う
ん、はい、
あまあでもどうでしょうかね、この今の時代大きなその、まあ、成功をするためにね、その人々と測らなければ、測ってばかり見られないというこの話ね、
はい、
いろんなところでその人々がね、なんか萎縮しちゃって、もうとにかく手続きばっかり大事にされて、とにかく書類を残せたとか会議やったとかそういうバカなことばっかり言ってるとさ、 いや、できるべきこともできないっていうことはあり得ると思いません？
そうですね。
ねえ、はい、うちなんかこんなちっちゃい所帯だからさ、やりたいことやってるけどさ、ね、しかしこれ普通のあんた大企業でやってもらうんだこと大変ね、ね、無理だよ、ね、まず第一さ、余計なくだらない書類をね、たくさん書かなきゃいけないからね、
はい、
会議の書類の前に会議招集通知を書かなきゃいけないしね。そうだよ、大変なんだよ。
明日やるから。
そうだよ。
っていうことじゃダメなん
ですか、ね、ダメね。議事録があってさ、で、議事録に署名を求めなきゃいけなくてさ、大変なんだよ、
うん。
で、その予算の手続きだったらなんだってさ。
観光したりと
か。うん、そうそう。まあ、今我々やってる仕事の5倍ぐらいの手間かかるな。
ああ。無理です、
ね。無理だね。
普通の仕事できない。
できないね。
はい、
だからその分はまあ、人手とスピードが随分節約されてますよね。
そうですね、
うん、だからね、まあ、本当にその今みたいな団役組織はね、機能不全だって当然だね、
うん
うん、だいたい昔だってさ、官の働く人がえいやでやって仕事なんかやってたのよ、大組織だって、
うん、
でその人に任せてやってたんですから、であといろんな書類は作るんだけど、まあ後付けよ、あ
の人現場の人に任せてたって、
そうそう、はい、現場こうやるってやさ、じゃあそれ行こうかと、
はい、
だってそんなもんよ、大体切れ者というのは言ってね、この切れ者が大体こう判断するのは大体合ってたのよ、
ええ、
うん、だそれで動いてたのね、実際は。
いつ頃からじゃあ統制型に、
やっぱりバブルの頃からだね、
バブルから、
うん、1980年代からだよ、うん、それ切れ者がいらなくなっちゃったの職場で、
なんでですか、
いやだってそれはどころでも商売の種あるんだもんもうそんなわけのわからないやつでもさ、どんどん金稼げるようになってたもん、うん、あの頃からだよ、80年代からだよ、切れ者だとか仕事できる人いらなくなっちゃったな、
うん、
誰でも仕事できるようになっちゃったんで、
誰もやれば売れるから、
そうそうそうそう、あそこで人事が歪んで、あとずっと歪んでんだな、
ああ、
うん、それ以来だよね、
でそろそろ元に戻ってきますかね、
うん、いや次のリーダー出せるところはいいけどね、次のリーダー出せないところはこれでおしまいだよ、うん、大変だと思いますね、
うん、
長谷川君はところで人々に話を聞く方ですか、
ん、聞く方、うん、
大勢の人と相談して行動する方ですか、
はい、
そうですか、う
ん、だと思います、
そうですか、
そう言ってる人ほど違うっていう話もありますけど、
そうまあね、
自分ではそう
思う、そうね、でもあんた聞くのうまいって言われてんね、
聞くだけですけ
どね、昨日もな、さっきも岩松君にさもう傾聴の専門家じゃないですかって言われてたね、
ああどうなんでしょうね、
黙ってうん、真面目な顔しながら聞くの得意だよね、
今聞いてるだけですから
、うん、あ考えてんね、やっぱりいろいろ、
もう一応考えてます、
考えてんの、
はい、
うん、そうだよね、だって表情が動いてるからさ、はい、うん、ただ単にねそこにいるだけじゃちゃんと考えてくれてるんだね、
はい、一応右から左流してるだけではない
です、ないですね、
はい、
うん、でその答えはなんかあまりあの自分の口で言わないの、
言う時もありますし、
うん、
はい、
言うだったら一言言うんだよな、
そうですね長くは喋らない、
そうですね、
はい、
まあいずれにしましても、どんなに私もね、言ってみれば功績をなす人でもね、
はい、
やっぱりね、世の中の人々の大衆の気持ちや動きっていうものはよく察知した上でみんなやってるんだと思うんですよ。
それが下にあって、
う
ん、
そうそうそう、
最終的な決断でっていうことです、
ね、そう、要するに理屈に振り回されないっていう意味なんですよ。相談するとね、意外にぐらいね、理屈に振り回されるんだな。理屈に、
相談すると
理屈に、うん、理屈に振り回されちゃうね。会議ってのはそうでしょ。ね、理屈に振り回されちゃって本質からずれることが多いんですよ。
ああ、じゃあ相談するよりも感じ取るっていうことでやってるっていう、
うん、そうそうそうそう、昔で言えば一杯やりながらさ、職場終わった後ね、よくあったんだよ昔、そういうことね、
はい、
そういうとこやっぱ本音を探るわけだな、
うん、
うん、そういうのがやっぱ大事なんだよ、
うん
うん、だから形式ばったね相談事じゃね、理屈に走るからね、やっぱなかなかね本当なことは分かんないんだな、
うん、
うん、まあそんなもんですね、
はい、
ですからそういうなんか本当の意味での真摯なコミュニケーションって言うんでしょうか ね、必要なんじゃないでしょうかね、これからもね、
仕事を離れたところでなんかできるような、
うん、そう、形式ばったもんじゃ無理だよね、
うん、
最近ほら酒も飲んじゃいけないし、タバコも飲んじゃいけないしってね、タブロしちゃいけないしってだけどさだんだんそういう非公式なコミュニケーションの場がなくなってきたよね、
はい、
うん、うん、まあだからね、なかなか人々の気持ちをね、お互いに分かり合えない部分がありますよ、だそこを直さないとね、私は無理だと思うよ、
うん、
着手上下のことばかり言ってるからダメなんだと思うんだけどね、
なるほど、
まあその辺を変えられるかどうか日本の勝負ですね、
はい、
はい、
どうやったら変えられますかね、
うん、時が来れば変わるさ、
時が来れば、
うん、今のもうこのままいけばダメだから、
はい、
今も株暴落してるでしょ、もうこれは全ての始まりで、どうせ全部ダメになるから、
うん、
まあ、そしたら変わりますよ、うん、いいんじゃないの、 少しもうみんな
じゃあ意識が
そうそうもうこの生き地獄みたいなね、
はい、
組織にいる人も大勢いますからね、はい、これ少し生き地獄終わりにしないといけませんからね、
うん
うん、まあ終わりにするのは大変かもしれないけど、まあ終わりがないと次の始まりはありませんからね、いいんじゃないかなと思ってるんですけどね。
そうですね、はい、
まあというところで今日のお話はいつものように長谷川隆君と対抗をなす者は衆に計らずという言葉座からお話ししていきました。長谷川君、今年の抱負、今年後半の抱負は何ですか？
今年突然ですけど、
うん、突然
今年後半の、いや、新しいことなんかどんどん、
うん、
チャレンジしていきたいなと思ってます。
チャレンジしてね、
はい、
攻めていこうということですね、
はい、
結構ですね、ますます頑張ってくださいね、
はい、
というところで今日の藤原事務所のロハスで愉快な仲間たち、この辺でおしまいにしたいと思います。長谷川君どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまたお目にかかりましょう。さよなら。
さよなら。